皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日は情報のアンテナを上げていますかです。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
というわけで今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 石原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では今日はねちょっと最初にね、はい、世界 文化遺産のお話を。なんか変な話ですけど、
はいはい
はい、まあ、あの無線とねなんか世界遺産であんまりね私もつながったことなかった
ないですね。
これこの話はねちょっとね世界文化遺産だそうなんですよ、
はいはい、
ヴァールベリの無線局ということでね、はいはい、あのこれ、スウェーデンの、無線局なんですけども、実はあの、まあ、1900年代にヨーロッパとアメリカとの通信、
はい、
潜水艦との通信というのに、あの、まあ、皆さんご存知のように非常に低い周波数を、ね、当然ながら使ってた、はい、まあ、今みたいにあの別に衛星飛んでるわけでもない
ですね、
はい、でこの周波数なんと 17.2kHz、
あら
キロヘルツですか。17.2kHz。
過聴周波数ですね。
はい、あの近い方に行ってますね。
聞こえる人は聞こえるかもしれない。17キロやったら、
そうですね、
15キロぐらいでしょ人間の。
そうですね。限界がね。
はいはい、あの電磁波がどっかに何か共振する音になるという、はい、うん、えらいところになる。まあ、あの当時はね、やはり大西洋横断とかね、まあ、はい、あの潜水艦、まあ、あの軍事的なところとかいろんな、まあ、ありますけども、まあ、当然そういうところとも通信しないといけない。やっぱり人間ってやっぱり知恵ね、はい、働かしたら何でもできるので、
そういうことですね。
はい、ということなんですけども、でこれはあのもうすでに閉局していると言いますかね。もう、まあ、はい、今そんなにいらないんで。
まあだから遺産になってるんですよね。
そうですね、
はい、で実はこれね非常にあのなんか保存状態がいいらしくって、閉局する時にも、はい、まあ、捨てるのもったいないなと、はい、いうことで、はい、ずっとメンテしてたそうなんですよ、ね、で1年に1回こういうふうに公開して、実際に電波 17.2kHz 出すそうです。
出すんですね、
はい、で次があの、7月の1日、今年の7月1日、はい、もうすぐですけど、
はい、もうすぐですね、
あるので、あのぜひ皆さん受信してみてください。
聞こえるから
うん、まあ、地表結構伝わってきますからね、
うん、まあ、VLF、 確かにね、はい、VLF かな、
う
ん、
はい、
はい、低いんでね、まあ、まあ、だからあの大西洋とね横断して、
ね、そうですね、
あの聞こえるわけだ、はい、通信できるわけです、ね、まあ、そういうことでね、まあ、詳しくはあのスウェーデンのね、バーバルベリーとか、
SAQ って書いてありますね、
はい、SAQ、
はい、
SAQ というググってみていただければ、
は
い、
そうですね、
出てくると思いますんでね、はい、
当日同時にアマチュア無線局の
運用もあるんですね。記念局出ますんで、
はい
はい、あのそっちの方が僕らね、
捕まえやすい
です。捕まえやすい714から 3.5 も出るかなと言ってましたから、
はいはい、
あのまあ、ちょっと予定がまだ未定なんで、あの、まあ、その時々で変わるかもしれません、
ね、はい
はい、ぜひぜひ。
それからもう一つ YouTube で同時中継するそうです。
そうかそうか、
はい、あ、なるほどなるほど、
はい、あ、それであの送信機発電機だそうですね、
はいはいはい、そうなんですよ、高周波発電機と言われる、はい、回すんですね、
はいはいはい、
60Hz の、 あの普通の省電源の代わりに 17.2kHz で回すわけですね。
そういうことですね
ということで、はいはい、あの最初にちょっとしたあのトピックスを、ね、お送りしました、はい、ね、今日の2つ目のトピックスなんですけども、
はい、
KH1 のベカと、
はい、いよいよです。
これ、ね、いよいよ
ベカは、ね、あの日本から近いんでね。
そうです、そうですね、南太平洋なので、
あ、
そうそうそう、
あれはベカと
違う、はい、ハワイのちょっと先なんで、
赤道のほぼ下なんですよね。
じゃあほぼ下ですね。
そうですね、はい、から日にちはね今 の、 あの予定なんですけど、まあ、収録の関係でね、はい、最新の情報じゃないんですけども、6月27日から7月6日の予定かなという感じです、はいはい、でまあ、これも、まだ変わるかもしれませんので ね、
でね、
あのベーカ島のホームページありますので ね、
そうですね、日本語のページもありますの で、
はい、すんでね、そちらからぜひ見ていただきたいなと思います、はいはい、あのまあ、今回のベーカー、あの非常に面白い企画がありましてね、
はい、
ATNOと言いましてね、はい、オールタイムニューワンということで、はい、どのバンドどのモードでも更新したことがなく全く初めてという方々、
はいはい、
この通信すると
優先と
優先と
優先ですね、
はいはい、
で主に 20m14MHz でそのサービスをしたいと、
うん、は
い、
そうですね、
言われてますね。
一番いいとこですね。
いいとこですね、
は
い、
あの今回 FT8 も出るかなという感じで、
FT8 も出すんですけど、
はい、
あのペディションモード出るそうなの で、 で、
ね、はい、大変なことにな
る、大変なことになりそうですね
大混乱が起きそうですね、
はい、だから、はい、意外と CW とか SSB がいいかもしれないですよ。
はい、 ソフトの方もね、もうあの一応公開されて、はい、テンションモードを使える
ようになってます、ね、はい、あとは習熟するだけです。
そうなんですよ。
我々もあの向こうが最初も習熟が必要なん で、ね、はい、ちょっと大変なことが起きそうな気がしますね。
しますね。あの1回に 何パーというかな、うん、あのたくさんの周波数出すんで、
いっぺんに
一辺に何曲かできます、
ね、できますね、
はい、はい、まあ、その代わりたくさんね、
さばけますからね、
さばけるということでね、はい、はい、いいんですけれども、はい、あのまあ、送信する方受信する方、ね、どっちも大変ということで、あの
マナー守って呼びましょう。
そうですよね、はい、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします、はいはい、はい、ちょっと今日はね、前置きがね、結構楽しいお話だったんで、はい、長くなっちゃいましたけどもね、今日はね、情報なんていうのは飽きてますかということでお送りしますので、最後までお楽しみください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を実施しています。これまで関東、信越、東海、近畿で実施してまいりましたが、この度東北、北陸、中国を新たに加え、本州全域で実施します。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということで、はい、皆さんね、無線をね、楽しんでられると思うんですけれども、さらにね、楽しくするために、いろんな情報を探してると思います。はいはいはい、やっぱり情報というのはね、はい、大切なんでね、はい、そういうことで、情報収集のね、アンテナを高く上げてますかということでね、はい、まあ、今回ね、あのアマチュア無線を楽しむための情報って、まあ、どんなものがあるのかなと、はい、いうところをね、ちょっと探ってみたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、まず前半でね、まあ、どういうふうなツールとかね、どういう情報な情報があるかということをね、うん、ちょっとあの、まあ、あの楽中形式のご
指摘
で考えてみたいと思います。まず最初にね、やっぱりあの無線機、アンテナ、周辺機器、ハードウェア、それから、はいはい、まあ、最近はね、もうソフトウェア、はい、まあ、これがなければ何もできない。
できないですよね。
はい、ということですよね、うん。で、まずやっぱり無線機、アンテナとかね、そういう最、うん、新製品の情報、はい、これ大切ですよね。はい、で、まあ、これで逆に言えば、一番関心のあるところ、
そうですね、う
ん、で、新しいの出たらすぐ欲しいなという
。欲しいなと思うだけでね。
はい、まあ、いろんなあの接触がそこにはあの、はい、進むわけで、はい、始まるわけで、
はいはい、そうです。
誰も忖度してくれない。
そうなんですよ。やっぱりそれが一番あの大きいかなと。はい、それから、まあ、それを、まあ、新製品があるということは、まあ、そういう無線機、アンテナか周辺機器、はい、外に含みましてね、うん、レビュー解説、これはどんなもんかなと。
そうですね、は
い、やっぱり自分一人だとやっぱりそれを買ってみないとわからないわけで、
うん、はい、そうですね、誰かの意見も聞きたいと。
そうなんですよね、
はい、実験データとか欲しいですね。
で、まあ、あのいろんな、ね、新製品であると、まずメーカーからの発表、はい、それから、まあ、あのそれに近い方々の、まあ、使ってみた感想が、ね、はい、どんどん出てきて、でやっぱりあの皆さんね、あの買い求めた方が
そうですね、
これあかんよとかね、これがいいよとかね、うん、そういうのがやっぱり出てくると思いますね。はい、そういうのはやっぱりあの参考になりますんでね、うん、あのやっぱりレビューというのはやっぱり、うん、いろんなものを総合して判断して
あくまで個人的感想ですってやつですね。
ありますからね、はいはいはい、で、まあ、どうしてもあのいいとこ悪いところの、まあ、全般にあたってね、やっぱりあの、まあ、例えば記事を書くり執筆するにしては難しいと思いますので、はい、やっぱりどっかにやっぱりあの焦点合わせちゃいますので、はい、やっぱりいろんなものを見るといろんな方面でね、
そうですね、
出るんで、
う
ん、まあ、あのよくありますよね、新聞も一紙だけ買うんじゃなくて、やっぱり何紙か見て、うん、いうのが
いろんな意見をね、
そうですね、
それを参考にするということですね。
そうですね、
はい、まあ、あまり参考しすぎるとね、お金なんぼっても足らないその問題もありますけれども、ね、はい、はい、まあ、そういうのを複数の記事を参考にしましょうということですね。
はい、
それから、まあ、新製品とかそういうあの、まあ、既に売ってるものでもそうなんですけど、次にあの自作品というのがあるわけですよね。
はいはい、
自分で作る、はい、でアマチュアの場合はね、やっぱ結構自分で作るというのは多いと思うんですよね。
そうですね。
で、まあ、最近は無線機を作るというのはもう難しくなっちゃいましたけども、まあ、ちょっとしたインターフェースとかね、
はい、
まあ、
ういうアンテナとかね、
そうです、
ね、
アンテナが一番ありますよね。
多いですね、
はい、まあ、そういうふうなところ、そういうことになるとやっぱりあの今まで作った方の
はい、
そういう
制作レポート、ね、制作レポートがいいですね、
は
い、
それとあの一番ためになるのはね、うん、失敗例というのは結構ためなんです
よ。ここね、ここやったらダメにな ったらうまくいかなかったとかね、
で結局あの自分で作ってもそういうところをやっぱり通過する可能性が大きいので、はい、まあ、それはやっぱり注意できるというところですよね。はい、まあ、そういうところを、ね、やっぱり参考になりますよね、はい、それからあと、まあ、最近はやっぱソフトウェアというのが非常に、はい、必要になってくる、はい、うん、ということで、でパソコンソフトだけじゃなくてね、最近はスマートフォンとかね、はいはい、そういうところのソフトももうワンサクありますんで、はい、 まあ、そういうところもねやっぱり見るんですけども、やっぱり使い方とかなかなかね難しいところがあります
ので、そうなんですよね、は
い、まあ、そういうところのレビューとかね、から設定方法からやっぱりパラメータどう設定したらいいかわからないとかね、
それありますよね、は
い、使ってんだけどもなんかうまいこといかないなとかね、うんうん、そういうところやっぱりね、使い方のコツとかね設定のコツ、インストールする手順とかね、まあ、大体最近あのソフトはねインストールは非常に楽になってるんですけども、やっぱり使い方が大きいかな、
パラメーターの設定、実際の使い心地、ね、使い方難しい時ありますよね、
ちょっと間違えるとね便利なものも全然使えなく
なっちゃいますよね、
そういうふうなところのね、情報というのが非常に重要になってきますよね、
はいはい、
それから、まあ、ハードウェアとか、ね、まあ、ソフトウェアが揃ったと、だそうすると今度は、まあ、アマチュア無線なんでどこにどういう電波が出てるかという、
はい、
そういう情報ですね、運用情報、電波の、ね、電波情報、はい、運用テクニックから更新のための情報、はい、まあ、今日の、ね、最初の方でもご紹介しましたけどね、ベーカートから出るとかね、はい、それから先ほど のベリーローフレー禁止が出ると、まあ、聞ける聞けへんは別にして、まあ、そういうふうな面白い情報とか
そうですね、
そういうふうなやっぱり情報が、ね、必要ということ で、うんうんうん、でまずは僕らやっぱり一番気になるのは、まあ、HF やってる方にとりましてはやっぱりペディション、それからあと、まあ、オールバンドになりますけど、移動局の運用情報ですね、
そうですね、国内外問わず、ね、はい、両方とも移動情報ですね、は
いはい、まあ、そういうところですね、うん、で最近はねやはりねリアルタイムでね例えばペディションとかね移動する局でもね、うん、やっぱりインターネットの方に上げていただいてるんですよね、はいはい、で先ほどのベーカーでも今の例えば船どこにおるかとかね、そういうところまで
追っかけられるんですよね、
追っかけられるんですよね、はい、昔に比べたら非常にリアルタイムで、ね、情報が得られますので、やっぱりインターネットやっぱり大きいんですかね、
大きいですね、
はい、大きいですよね、うん、はい、そういうふうなところ、まあ、そういうふうな運用情報ですね、はい、それから新しいモードというのがありますよね、はいはい、この番組でも結構、
割と最新のモード、
ね、はい、デジタルモードというの大好きでみんなね、はい、で FT とはちょっとねご紹介くれたのはなかなか理解できなかったっていう、はい、あったりね、はい、まあ、そういうふうな情報ですね、新しいモードからこれは大体ソフトが使うときが多いんで結構ね、うん、インストールに戸惑ったりね、分からなかったり、
ね、運用方法とかね、分からなかったこと多いですよね、
でインターネットの中でも、まあ、そういう専用のサイトを上げていただいてたりね、うん、でやっぱり雑誌関係でもね、うん、そういう特集組んだり、
はい、
ね、最近もやっぱり活発になってきましたんで、ね、そういう情報をね、どんどん入れていく、で特に新モードになってくると、いわゆる変更申請ですね、
はい、
それから開局申請とか、はい、ここがね分からないんですよね、
手続きがね、
で F1B とか F1C とかなんたらなんたらとか、うん、どういうモードなんか
そうですよね、
分からんと、
はい、
でちょっと別の雑誌の中に書いてましたけど、ね、やっぱり専門家といいますか、まあ、総通の方がいると、やっぱり間違って申請されている方がいらっしゃる
いっぱいいます、
はいはい、まあ、そういうところはやっぱり、
ね、
やっぱりいろんな情報を、ね、見て聞いて、
はい、
やっていかないという、まあ、やっぱり免許というのは、ね、一応ないと出れないんで、
そうですね、
これ大切な
ことですね、
非常に重要ですよね、
はい、うん、
次は運用テクニック、はい、ということでね、でこれはもう本当経験、
ね、はい、そうですね、皆さんの経験ですよ ね、
ですよね、
どこかに書いてあるといいんですけどね
いや頭はかけるんですけど、
ね、経験談を書いてあるんですけどね、
う
ん、なかなか自分に当てはめて理解する
のは
難しいですよね、
難しいですよね、
はい、
はい、まあ、そういう感じですね、
はい、
それからあと電波なんでね、やっぱりお空を飛んでくるんで、
はい、
やっぱりそういう情報、電波がどう飛んでくるかという電波予想、
はい、
電波予報、予測、
予測、
予測、
電波予報とか言いますよね、最近ね。
日本では、ね、肉道という機関が、ね、やってますけど、
はい、
電波天気予報、
そうですね、お空の天気ですね、
そうなんですよね、はい、こういうものはやっぱり、参考にしないという
か、そうですね、
で僕らやっぱ一番身近なのはやっぱり太陽黒点というのがね、
黒点、
はい、ね、黒点が多いほど、ね、電波が飛ぶという、
はい、
というのが
黒点数、
黒点数ですね、
はい、SSN という、
はい、そうですよね、
よくホームページでこう出てますよね、
そうですよね、
出てますね、
はい、うん、SSN とかあれに K とか A とかあるんですけど、
はい、あれって、はい、まあ、素人的にはもうとにかくサンスポットは大きく方がいいし、はい、K と A は小さい方がいいという
そういうことなんです
よ、そういうことなんで、
はい、どういう感じですかね、
SSN はそのままサンスポットナンバーで黒点の数ですよね、
はい、
そうするとエネルギーがいっぱい出てくるんで、電離層に与えるエネルギーが増える、したがってサンスポット黒点数は多い方がいい、
で最近ゼロというのがあるわけですよ、
ゼロが続いてましたけどね、であと SFI って書いてあるんですよ、
ちょっとなんか違うのがあるんですよね、
これは太陽のエネルギーがいかに どれだけ地球に来ているかということなんですね、はい、まあ、黒点が増えるとエネルギー増えるんで、うん、SF5 も増えるんですね、うん、
はい、
でこれは 2800MHz の電波望遠鏡でエネルギーを測定するんだそうです。
ああ、周波数決まってるわけですか。
決まってるんです。その周波数でのエネルギーを測定して、
うん、はい、2.8GHz
2.8GHz ですね。2800MHz とか出ますからね。
2.8GHz ですね。
2.8GHz ですね。
だから最近に300で、2.4GHz の。
ちょっと上。
ちょっと上です。まあそういうところで覗いてるんですね。
ということで、まあ、SSN が上がると SFI も当然上がってくる。うんうん、だから、それが上がった方が、電離層の反射は強くなる可能性が高いと、うん、ね、こういうことですね、は
い、
あと K 値と H 値なんですが、
小さい方がいいというね、
これはね、小さい、どっちも小さい方がいいんですよ、はい、で、これは、電離層の話じゃなくて、地磁気の話なんですよね。で、K 値というのは、地磁気が変化が少ない、安定している。強くなったり弱くなったりしてないと、乱れてないと、で変化が少ないということは電波に与える影響が少ない、安定した通信ができると、こういうことですね。
電離層ができても崩されないと、
崩されないということですね。だから K 値は0からスタートして一番のところで9、0から9です。0が一番安定してます。0がずっと続いてると通信は影響を受けにくい、悪影響を受けにくい。じゃあ H は何かというと、K 値を元にして計算される数字なんで、K 値が上がると H も上がると、
A も上がるということですね、
は
い、
で K が0の時は A も0、うん、で K が9の時は最大400、
あ、
ですからこの辺がでかいと、うん、はい、地磁気が乱れてて、電離層が良くても電波が飛んで行きにくくなるという、
ことですね。
なるほど、そういう感じですね。
そういうことです、
ね。この4つを覚えていれば大体。
なるほど、
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということでね、前半終了したいと思います。それではここで QCQ 企画からのお知らせです。現在募集中の余生家庭講習会の開催場所をお知らせいたします。どの講習会も応募の締め切りは開催日の1週間前となっておりますので、ご注意ください。また定員になり次第ね、締め切りますのでね、お早めにお申し込みください。7月から9月に開催される講習会についてお知らせいたします。具体的な日程と開催場所、これにつきましては QCQ 企画のホームページでご確認ください。まず最初に第4級アマチュア無線技師の標準コースです。東北エリア、岩手県盛岡市、宮城県仙台市、関東エリア、東京都西東京市、東京都立川市、東京都足立区、茨城県取手市、茨城県土浦市、埼玉県さいたま市、千葉県千葉市、信越エリア、長野県松本市、長野県長野市、新潟県新潟市、北陸エリア、石川県金沢市、福井県福井市、東海エリア、岐阜県多治見市、三重県桑名市、愛知県豊橋市、愛知県名古屋市、静岡県三島市、近畿エリア、大阪府堺市、大阪府大阪市、京都府京都市、和歌山県和歌山市、滋賀県米原市、中国エリア、山口県下関市、岡山県岡山市。次に第3級のアマチュア無線技師短縮コースです。4級をお持ちの方が対象になります。東北エリア、宮城県仙台市、関東エリア、東京都西東京市、千葉県千葉市、信越エリア、新潟県新潟市、北陸エリア、石川県金沢市、東海エリア、愛知県名古屋市、近畿エリア、大阪府堺市。次にプロの資格第3級陸上特殊無線技師の標準コースです。関東エリア、千葉県千葉市、群馬県前橋市、信越エリア、長野県長野市、北陸エリア、石川県金沢市、東海エリア、三重県桑名市、静岡県三島市、静岡県静岡市、愛知県名古屋市、近畿エリア、大阪府堺市、兵庫県神戸市、京都府京都市、大阪府大阪市、中国エリア、広島県広島市。次に第2級陸上特殊無線技師の標準コースです。東北エリア、宮城県仙台市、信越エリア、
新潟県新潟市、北陸エリア石川県金沢市、東海エリア静岡県静岡市、愛知県名古屋市、中国エリア広島県広島市、各講習会の具体的な日程と開催場所、これにつきましては QCQ 企画のホームページでご確認ください。またはお電話の場合、東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732、 こちらまでお問い合わせください。以上、 QCQ 企画からのお知らせでした。
玉井 JA5HWI 松山から来ました、61歳で生まれた初めてのハムフェアの参加です。ハムのラジオ、皆さんよろしくお願いします。
はい、ということでね、前半いかがでしたでしょうか。
はい、
あの K とか A とかサンスポットとかね、はい、まあ、小さい方で A とか大きい方で A とかね、まあ、そういう
考え方でいいと思いますね。
う
ん
う
ん、
そうですね、あの、
はい、まあ、内容を聞くとね、あ、なるほどなと、はい、いうことで、
結構ホームページに貼り付けてらっしゃる方いらっしゃいますね。
いらっしゃいますね。
あれから僕らあのよく使いますけど、あの QRZ.com、はい、あれの一番最初のページもね、ドカーンとね、
はい、出てます、
太陽の絵がで、あそこはあのバンドごとにプアとかね、あのグッドとか、ね、出てるんで、ね、
ま
あ、あれ世界的なあの見方なんで、ちょっとあの場所によって、ね、変わってくるとは思いますけど、うんうん、そういうのは大体結構参考になりますよね。
はい、
やっぱりインターネットが、ね、情報すごいですね。
すごいですね、
はい、という感じですね、はいはい、ということなんですけども、あの、まあ、あのいろんな話しましたけどもね、そしたらどういうところから、ね、情報を入手したらいいのか、
う
ん、ま
あ、先
にネットって言ってますけど、ね、
はいはい、
具体的にはどういうところなのということなんですけども、はい、まずやっぱり身近なのはやっぱ雑誌ですよね、
はい、
まず 本を見ると、
はい、
これはもう昔々から、
これ読み返しも簡単にできるんだけど
ね、
はい、で本が置いてるとどこに何があるかパッと見たら分かりますので、
はい、
あのインターネットもいいんですけどね、ええ、どこに書いてあったかよく忘れるんですよね。
そうです。
でなんかあのメモっとくわけにもいかないし、
はい、
でなんかあのブックマーク入れていくとブックマークばっかりいっぱいになってね、
どれがどれか分からない
けど、また探さないという事態が起きますから、ね、
はい、あのまあ整理終わりだけという話もあるんですけど、はい、まあ、そういう意味でやっぱり本というのはあのね、あ、雑誌並べてると、うん、あの背表紙にね、これは何の特集とか
書いて
あるんですね、
はい、あんまり洋さん並ぶとね、今度あの家の人に「はい、ほれ」と言われるんです
が確かに邪魔って言われますからね、
難しい、うん、ところは、まあまあそれちょっと話を聞いてましたね、はい、まずやっぱり大きなのはあの CQC、はい、ハムワールド、
はい、
まあ、この2つが今一番大きいかな、
大きいですね、うん、はい、昔はいっぱいあったんですけどね、
そうですね、
はい、ハムチャーガルとかね、
はい、ハムそうですね、
いろいろとありました
けど、モービルハムとかね、
そうそうそうそう、からあと、まあ、あのちょっと無線だけじゃないんですけど、電子工作マガジンとかね、
はいはい、
子供の科学ラジオライフ、
はい、
昔なら初歩のラジオとかね、
あったんですよね、
ありましたね、
面白かった、
ね、そう、で無線と実験とかね、最近
の
電子は載ってませんけどね、
はいはい、そう、はい、ラジオなんですよ、
はい、はい、まあ、そういうふうな話、それからのラジオライフとかね、から、まあ、いろんなそういう、レアモル雑誌にも結構無線のこと載ってるんですよ、
載ってますね、
面白いことに
ね、
はい、
ね、
まあ、そんな感じですね、
はい、
から出版社別に言いますとね、CQ 出版社、
はい、
から電波新聞社、
はい、
西部の新興社、
はい、
から電波社も、
あ、電波社もありますね、
これは、はい、という感じですね、
そうですね、うん、
あ、はい、
うん、はいはい、
はい、まあ、そういうのでね、まあ、昔から、まあ、様変わりしてるとはいえ、やっぱり雑誌というのは大きいですよね、
はい、大きいですね、
はい、から次にやっぱりホームページとかブログというのがね、これやっぱり先ほど言ってたネットでね、
うん、
いうところで、まあ、我々の情報源にしてるの
は、
うん、hamlife.jp、
はい、
から FB ニュース結果
ニュ
ース、こういうところというのはもう常に最新情報をね、
はい、
いただけるんでね、嬉しいですね。それから各メーカーのホームページ、これは無線機とかね、
はい、
そういうところには絶対的な威力を発揮しますよ、ね、
はい、
はい、うん、それからあと個人のね、いろんなブログとかね、ソーシャルネットワーク、これも結構ためになるんですよね、
はい、多いですよ最近、
専門的な詳しい内容が書いてありますんで、びっくりしますけどね、
はい、まあ、そういうところですね、大変参考になるんですが、ただあくまでも個人的見解がね、結構ありますので、
はい、
まあ、参考という形にして、はい、で、まあ、いろんなページを見るというのがやっぱり、
そうですね、たくさんの情報を見て、ね、見比べて、自分の
ものに、はい、あとは自分の判断ですよね、
そうです
ね、
自分の方に咀嚼っていうんでしょうかね、
は
い
は
い、していくということですよね、
まあ、そんな感じですね、
はい、
それから次にハムフェアとか展示会、
はい、
まあ、ハムフェアはね、東京の大きなハムフェア、
皮
切りにね、カンハムから東海、
はい、
九州、
前九州、
はい、
からこの前から
北海道
がね、
はい、
それから、まあ、復興という名前つきましたけど、東北の方も始まってますんでね、
あと
大きいとこそ、
あと各地方ね、
各地方ですね、
うん、
うん、そういうところで、まあ、うちの近くでは、うちというか、あの茨城の近くではね、この前、茨城ハムのツアーがありましたね、まあ、そういうところに行くというところですね。それからあの各地で開催されている講演会とかありますよ、はい、当然あの、メーカーのセミナーとかもありますし、それからいろんなのあの技術講演会とかセミナー。からまあ、あの先ほどのハムの集いとかね、そういうところでもね、講演会とかね、はい、セミナーやってますし、うん、
ありますね、
はい、からあと業界向けの展示会とかでもね、いろんな
そうなんですよ、意外と業界向けの展示会がね、参考になるのが多いですね、
あるんですよ、
は
い、う
ん、
そういうところですね、うん、まあ、そういう意味でね、あの、情報源ということでね、あの特に日本だけじゃなくて、やっぱ海外のホームページもね、
はいはい、
結構あの参考になるということでね、ぜひ、はい、ぜひぜひ、あのだ言葉の問題があるとはいえね、最近ね、うん、Google 翻訳かな、
はい、
これであのページ全部をなんか翻訳してくれる
あの、ね、アドレスポンと入れると ね、ページ全体をちょっと変な日本語がありますけど、バーンと翻訳してくれるんだ、うん、すごく簡単です、うん、
簡単ですよね、
はい、
だからそれなりのある程度知識あると、あの間違ってるところもちゃんと頭の中読み替えてくれるんで、はい、面白いです
使いますよあれ、はい、大丈夫です、
ね、はい、それぜひあの、ね、あの利用していただきたいなと思いますね、はい、でやっぱり大きなところでは先ほど話ありましたけど QRZ.com これはあの、はい、コールサインでね、まあ、誰がどこにいてるかというのがメインなんですけれども、うん、それだけじゃなくて先 の太陽黒点の、ね、
はい、
そういう情報とか、はい、から、これログもあるわけね、
はい、
電子ログも
あるわけ、
からホームページ見ますとね、いろんなあの広告も載ってるんですよね、これも非常に結構
面白いですよ、
面白いです
これも情報参考になります、ね、は
い、あの日本にないそういうものとかありますんでね、はい、うん、そういう情報になりますんでね、はい、うん、からあとあの QRZNOW.com というの
が、ね、はい、あります、
これはあのいろんなあのアマチュア無線情報のポータルサイトになってるんで、ね、
はい、
まあ、あの各国のニュースとかね、はい、それから無線機アンテナ D エクスペディションコンテストないソフトウェアないもういろんな
の出てるんですよ、
そうですよね、
それからあと、まあ、あの日本である JAL のね、あの運営しているブログ、はい、あの、はい、ホームページもありますし、はい、から ARRL、はい、RSGB、うん、あのこれあのイギリスですね、
イギリスですね、
から DARC ドイツとかね、まあ、いろんな各国も無線協会は、無線連盟かな、
はい、
挙げてます、そういうところも非常にあの
興味あります
、参考になりますんでね、はいはい、からあと、まあ、個人のサイトもね、あの外国の各国、
はい、
ね、上げてらっしゃるんで、
日本
と一緒いっぱいあります、
日本と同じようにね、でここ面白いのはやっぱり日本の方と発想が違うんですよ ね、
そうですね、
だからいろんな面白いものが出てくるのでね、
はいはい、ぜひそういうところもね
見てみると面白い
と思います、ね、したらいいかなと思いますね、はい、まあ、あの英語で検索は難しいのに、あのもうあの英語圏だけじゃないんですよね、ドイツ圏、イタリア圏、ロシア圏っていうのも結構すごいですよね、はい、
でもね意外と英語で、うん、あの出してらっしゃる方が多いんですよ、うん、
多いですね、よく見るとロシアの横に
イングリッシュ
っていうこうタグがついてて、そこポチってやると英語になったりするので、
あれもしかしたら翻訳サービス使ってるのかもしれないですけど、
かもしれないですね、
でも、まあ、それはまた修正してるんでしょうね、
でも英語が結構あるので、うん、情報がね、
そうですね、
そういうところ見てみると非常に大きいですよね、
大きいですね、
そういう意味でやっぱりあの情報のアンテナを、ね、高く上げると、まあ、いろんな新しいこと発見できるし、
そうですね、情報のアンテナが金かかんないんでね、
あ、そうです
本物上げるとすごくお金かかりますけど、
ね、はい、かかります
けど、ね、確かに、
はい、ぜひぜひ皆さんもね試してみてはいかがですかという感じです、
はい、
はいJ1UVJ です、ハムフェア会場に来ております、ブログ、UVJ59 で検索してください、ハムのラジオよろしくどうぞ。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では1山と2山の国家試験を目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。1山2山を目指している方、 QCQ 企画の通信教育講座で学習しませんか？詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。目指せ上級ハム。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか、はいはい、あのやっぱりアンテナはね高ければ高いほど、
そうですね、
はい、あのからあのエレメントは長ければ長いほどやっぱり
大きな多いほど、
そうですね、これはもう鉄則
です、鉄則ですね、
はい、はいはい、この番組は水戸の FM 波で聞く以外にもインターネット経由のサイマル放送でもお聞きいただけます。サイマル放送をスマホで聞くときはリスンラジオ、このアプリがおすすめです。 Android、 iPhone どちらでもあのストアの方からね無料でダウンロードできますのでね、ぜひあのお試しください。 から、サイマル放送とかね、から実際の電波で聞き逃したという時はね、ポッドキャストで、カムロラジオのホームページからも配信してますし、iTunes とかのね、ポッドキャストの方からでも聞けますのでね、はい、よろしくお願いいたします。
はい、します。
からジングルお便り募集しております。メールの場合は、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net です。お便りの場合はね、ハムのラジオのホームページからも投稿できますのでね、よろしくお願いいたします。はい、今日どうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、73、
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。やんなきゃいけないことなんかいっそ捨てちゃって、いつだってしたいことができるよ。 Don't forget。 ドキドキワクワクドキメキはすぐそばで、キャッチされるの待っている。